せーの、
ラジオで
ジェンダー。ラジオの前の皆さん、こんばんは。金曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。
この番組はジェンダーに関する課題について、日常生活の身近な部分から捉えられるように、我々 Z 世代の大学生の視点で疑問に思っていることや感じていることをまっすぐに伝える番組です。
今回もマッさんと
リュウさんと
モエさんと
クマさん
でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、今回もゲストをお呼びさせていただきました。今回は FMYY の設立に携われて、現在代表理事となられております、地震などの被災地でジェンダーに関する活動の先駆者の一人ということですね、キム千秋さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
FMYY ということなんですけども、これ京都のコミュニティ放送ということで、神戸から本日お越しいただいたということですかね。
そうですね、いつもの挨拶だったら、
はい、
よろぶんあにゃせよ、
おーおー、すごいかっこいい。
Hello everybody、 Hola amigos、 ソーリーカ
ー、多言語で、
はい、そうですね、多言語なので、ソイキムチヤキで FMYY とか、これでラ・チアキ・キン、ベトナム語とか、ラテンの言葉だったり、タガログの言葉だったり、そしてまた日本の中ではですね、アイヌの言葉だったり、アマミの言葉だったり、いろいろな人たちがここの町、神戸には住んでいるっていうのをお伝えするっていう、神戸長田の FMYY っていうところから来ました、キム千秋と申します。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今回の放送が8月の末にあるということなんですけども、うん、来月9月の1日が防災の日ということで、今回は防災とジェンダーというテーマで行われておると思います。はい、で、防災の日なんですけども、9月1日は何の日か知っている人いますか？急にクイズなんですけども、
防災の日ですか？言っちゃってませんでしたか？
理由ですね、ごめんなさい。なんで防災の日なんやろうっていう、
あれはやっぱり関東大震災ですかね。
さすがですね。なんか今年で100年目ということで、結構これから防災に関する情報も増えていくんじゃないかなということで、お呼びさせていただきました。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、FMYY ですね、この携われているということで、阪神淡路大震災をキムさんは経験されたということなんですけども、うん、はい、何か気になることあったりしますか、その中でも。
まだ私たち阪神淡路大震災の時は生まれてないと思うんですけど、実際にこれまでどのような経験をされたでしょうか。
もう28年も前ですから、うん、どのようなっていうのを今から言うと28年かかると
思います。28年分
は、はい、その阪神淡路大震災1995年、皆さんがまだ肺がんにもなってないっていう、そういう28年前に起こったその、大震災っていうので、うん、FMYY が生まれたっていうことをお伝えしようかなと思います。
はい、
なぜかというと、ここ、三条ラジオカフェもラジオですよね。
はい、
で95年のその当時 FMYY もラジオ発信をしたんです。ラジオの電波を発信した。今はインターネットメディアになったんですけれども、当時はラジオ波を流していた。でなぜそれを流したのかっていうと、先ほど言われたように100年前、1923年の、関東大震災9月1日に起こった。それがやっぱり大きなあの記憶の引き金になって FMYY の最初が生まれたっていうのを知っていただきたいと思います。なぜかというとですね、100年前その当時はラジオはなかった。
あ、なかったんですね、
100年前。はい、いろいろな情報を流すっていうのは、まあ、防災無線というものもあったかもしれないですけれども、通常はあの号外とかね、新聞とかそういうものであった。 あとは口コミですよね。ということはやっぱり正しい情報が一斉に流れるっていうのがなかなかなかったということもあって、翌年、1924年にあの今の NHK の前身のラジオ局がやっとできた。
そうなんです。
その中のつながりの中で三条ラジオカフェっていうラジオもあるじゃないですか。
はい、
で阪神淡路大震災の時もラジオは一般的に県域広域全国いろいろあったんですけれども、うん、コミュニティラジオっていうのは10局しかなかったんですね。
10局しかない、
はい。国の指針でやっぱりコミュニティにも放送局が必要っていうことで、うん、だけどそんなんいらんやんっていう感じがあって、テレビもあるしラジオもあるし、うん、FMAM もあるしあんまり必要ないと思われてた時に、コミュニティラジオの防災のための市民が立ち上げたラジオ局として FMYY が生まれたんです。
あ、防災のためとして。
それはなぜかというとですね、うん、もう街が全部壊れて焼け野ヶ原になってた時に、大丈夫ですかっていう声がどこからか聞こえたら安心しません？
確かに安心します。
元気ですかって、誰か困ってませんかっていう声がかかったら安心しますよね。でこれは日本語だけれど、その当時神戸には今も同じなんですが 7%8% の人が外国籍の人 で、
うん、そうです。
特に在日コリアンもたくさんいて、ベトナム人もいて、いろいろな人たちがいる中で、やっぱりそれの自分の国の言葉で声をかける、それで安心を呼び起こすっていうことのために、最初に呼ぼせよっていう、もしもしっていう韓国語での呼ぼせよっていう声をラジオを使ったらいいんだっていうことで、その呼びかけを始めた。それが最初の第一声、それが FM 呼ぼせよ。これがなんと、震災の2週間後にもうできたんですね。
早い、すごい早い。2週間で。
でそれはなぜかというと、避難所にみんなやっぱり友達がいると思ったら探しに行きますよね、
はい、
でその避難所には張り紙があって、どこどこ教室には誰々がいる、どこどこの人はどこどこに逃げたっていうのが張り紙してあるんですが、日本人の名前しかない、韓国人を探すことができない、どうしようと思っていたら、もうみんなが一つだけのラジオをこう一生懸命聞いて、どこどこは焼けてますとか、どこどこは壊れてます、どこどこの人は助かったみたいですっていうのをラジオが、これは県域放送が流してたんですけど、それを見てたので、あ、呼ばせようと呼びかけて、ラジオで呼びかけたら自分たちの仲間を見つけることができるということで始めた。ところがそこで韓国人だけのため、朝鮮人のためだけってことではなくって、永田にはケミカルシューズという産業があって、そこにはボートピープルでやってきた、国から逃げてきたベトナム人たちがたくさんいて、当時はまだ日本語がよくわからないっていう人たちがいるのが、同じ職場で、あ、ベトナム人もっと困ってるわ、何が何だか分かってないわっていうのに韓国人が気がついて、そのベトナム人の救援をしていたカトリック高取教会って言ったところに行って、これでベトナム語で死んちゃおうっていう声を流して、ベトナムの音楽を流したら、みんな耳が、あ、自分たちのことだと分かって助かるんじゃないかと、もう一つ送信機っていうのを持ってきて、それが友達からの愛というベトナム語、友面、友達の愛で有名っていうのになって、 FM 呼ぼせよと FM 有名っていう2つがあって、その後震災から半年後、呼ぼせよの Y と有名の Y が一緒になって FM YY、
あ、
かつまた外国人だけじゃなくて、みんな頑張ろう、ワイワイしようっていうことで FM YY になって、1年後に正式開局 FM YY になったっていうのがあるので、関東大震災のあの時の怖さ、やっぱり韓国人だったら、朝鮮人だったら日本人と一緒にされないんじゃないかっていう怖さっていうのがあって、その空気感から呼ぼせよ、そしてその次に他の外国人のことを思ったっていう、マイノリティが自分たちだけじゃなくて別のマイノリティの状況も考えてっていうことで生み出されたのが FM ワイワイなんです。
おお、すごい綺麗な着地というか、すごく納得しましたね。なんでワイワイなのか
って。でそのマイノリティっていうのは、言語的マイノリティっていうのもありますけれども、
はい、
やっぱり、経済的マイノリティでもありますよね。
うん、
それからまた健康の面を考えるマイノリティっていうのもあるし、またここ今4対1で
男女比がですよね。男
女比が4人で、リュウさんは、今数字的にはマイノリティですけれども、
はい、
うん、社会的環境で考えると男性の方がマジョリティになるじゃないですか。
そうなんですか。
そうですよ一流企業の社長さん出てくるところで男性女性の比率って分かりますよね。
まあそうです、う
ん、学校も男子多かったやろ
人数的にそんなことなかった、
そんなかった
学校の生徒数はそんな変わらない。ただし校長先生ね、幼稚園は女の校長先生園長先生多いよね。で小学校もまだ校長先生女性多いよね。中学高校大学と上がっていくと男女比はどうなります、リュウさん
どうなんでしょう
あれ
意外と高校女性の先生分かった意味、
先生じゃないの、決定権者、
一番上の立場の人ですよね多分。
まあ おじいちゃんという人が分か
った多いですよねで特に国会を見るとそうですよね。そういうふうにマイノリティからの声を届けるっていうことを、ずっとやってきたので、その後阪神淡路大震災からともずっといろいろな災害地あちこち行くことになって、そこで阪神でもなんとなく思ったけど、あここでもそうだあそこでもこうだっていうようなジェンダーの問題、社会的性差っていうようなところに気がつくようになったというのが今の私で、ちょっと人よりは見る目が変わったかなっていう人間的にレベルちょっと一つ階段上がれたかなっていう気がするんです。
うーん、やっぱ違う土地でも同じような問題ってあるんですね。
そうですね、例えばまず最初に行くのは私たち、FMYY がその各被災地に行ったところっていうのは、
はい、
別にあの消防署員でもありません、自衛隊員でもないので、すぐさまの救援誰かを助けるために行くわけではなく、そこの人たちの、先ほど大丈夫ですかっていう声をかけるように、もうすでに今日本では臨時災害 FM っていうのがすぐに立ち上がる、被災地にはそういうものが立ち上がる、そこに訪ねていってどういう情報を流した方がいいですよっていう経験値を共有するっていうことになっています。でその場合やはりどこへ流してるかっていうと、そこは荒廃した土地、皆さんにとっては東日本の、あの被災地なんかも分かってると思いますので、やっぱりあの避難所に行くじゃないですか。避難所に行ってそこの状況っていうのをどういうものを流したらいいのかっていうのを見た場合、避難所を設計する、ここにはどこどこが入るっていう風な、ここにあの台所を置くとか、ここに救援物資を置くとかっていう、そういうのを決める人は誰なのかっていうのを見た時に、地域の人たちが避難してやってきてる、でそこで一番トップを取ってるのは、例えばマスさんどういう人だと思いますか。
地域のトップですよね、うん、それこそ自治体の会長さんとか団長さんとか、
そうですよね、で自治体の会長さん、
はい、
でそういう方っていうのは萌さんはどんな人を想像しますか。
じゃあ男性の方、
うーん、
想像します。
で男性でリュウさんみたいなこういう年齢の人だと思いますか。
いや、ちょっと年いってる方ですかね。
重鎮と言われるような方々ですよね、
うん、
でそういう人たちっていうのは、例えば結構被災地っていうのは今のところ都市型ではなくて各地域地域、
うん、
やっぱり地方と言われるところなので、そういう方っていうのはおじいちゃまと言われてて、そこの下に息子たち夫婦がいて、その下に子供たちがいてっていうような、そういう家長制度っぽいところが多いので、おじいちゃまは台所でお料理をしていますっていう姿はあんまりないですよね。
ないですね。
おじいちゃまが孫を背中に背負って子守りしてるっていうのもあまりイメージないですよね。
それは
ある、
ある
人によるんです
かね。人によるかもしれませんが、でそれとかおじいちゃまがおばあちゃまのおむつを替えて介護をしてるっていうのも、どちらかというと嫁がする、
そうですね、
っていう感じになってるんですね。また東日本行くとその嫁っていうのが田舎の長男の後継ぎの嫁、日本人がなかなかならなくて、フィリピンの人、韓国の人、中国の人っていう人たちが、外国人の嫁がたくさんいたんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、 言語的マイノリティで、国籍的にもマイノリティで、で性差の中でもマイノリティのこれらの人たちが、日本のそういう被災地、東日本なんかでは嫁で妻で母、そしてまた農業をする自分たちの食べるところのその作業をする水産加工所の働き手でもあるっていうところを見たときに、これはやっぱり少し考えていかなくてはいけないな、声を上げていかなくてはならないなっていうのを、それまでのネットワークでつないでいた人たちとやって、東日本でやっと女性会議っていうのができて、避難所のその計画においても新たな形、男女合わせて20人の中にそういう配分にするっていうような制度もできたっていうことになっています。
あ、すごいですね。なんかもうほんま聞いてたらいくらでも時間が経っちゃいそうな感じなんですけども、ちょっとこの辺で音楽を流そうと思います。今回ゲストのキムさんから曲をお持ちいただいたということなんですけども、復興隊の弓光る街をという曲でして、この復興隊というのはどのような団体なんですかね。
これは復興っていうのは、つまり阪神淡路大震災から街を復興するの復興なんですけれども、私たち FMYY のあるところがカトリック高取教会で、そこにいろいろなボランティアが、1年に1万人以上いろいろな人たちが集まったということで、地域の皆さんから救援基地と呼ばれるようになりまして、そこでのスタッフさん、救援基地の復興隊の皆々さんがいろいろな属性を持った人たちが作った歌です。
ありがとうございます。ということで、じゃあ復興隊さんの夢光る街を聴いていただこうと思います。
絶望とストレスだけだった。自然相手じゃ道にもならぬこのジレンマに泣かされてきた。あれからゆっくり月日は流れ、みんなの街づくりは始まった。やがて焦土にはひまわり咲き乱れ、元気出せよと風に舞う。新しい街を作ろう、夢を育むこの街を、新しい道を作ろう、未来へつながるこの道を、心の扉を開きながら、夢光る街神戸を。
はい、ということで聴いていただきました、交代の夢光る街をという曲で、結構歌詞がすごい刺さりました ね、 ね、個人的には。
焦土ってなんか神戸って本当に今綺麗じゃないですか、うん、すごい遊びにも行くし、
うん、
こう聞くとちゃんと復興して今の形があるんだなって思いますね。
本当にすごい素敵な曲をありがとうございます。ということで、まあ、この音楽を BGM にしながら質問をまた続けさせていこうと思います、
はい、
じゃあリュウさんから何か聞きたいことありますか。
そうですよね、被災地とかの避難所とかでなんか女性の悩みっていうのは聞いたんですけど、男性の悩みっていうのも、まあ、一定数あると思うんですけど、そういうのとかってどんなのがあるんですか。
それは家が燃えてしまった、会社が潰れてしまった、これからどうしていこうっていう、生活を支えるのは男だと思ってる人たちの悩みが大きいですね。
これからの生活が結構難しくなるっていう不安から出てそうですね、うん、そういう悩みって、
うん、私は全然その避難所でその生活をしたという経験がないんですけど、ちょっともう想像でっていうのと、やっぱりこう体育館に雑魚寝でみんなで暮らすみたいな感じなんですけど、うんうん、
っぱそういう避難所の中の生活っていうのはどういうなんかトラブルといいますか、どういったエピソードがありましたか。
最初はやっぱりこれは仕方がないって集まるんですけど、避難所の中で避難するっていう状態じゃなくて避難生活をするってことになるじゃないですか。生活になるとやっぱりプライバシーって必要ですよね、
はい、
でそれが守られないっていうのが一番苦痛っていうことで、やっぱりそれを声を上げる。で特にその生活を守るっていうのは女性側に非常に比重が大きかったので、その生活のための声を女性たちが上げていったことで、まあブロックする、少し
個人のスペースが
スペースを作る。でそれだけではなくて見えないように、ペーパーボールで柱を作ってカーテンを垂らして見えなくするとか、いろんな工夫をされるようになっていった。やっぱり生活者としての視点で声を上げる人たちが集まって提言していく必要があるなと思います。
なるほど。
結構
例えば阪神淡路大震災では例えばそういうことができなくても、まあ他の時間が経っていてどんどん進んでいってるって感じですね。
そうですね、まあ、それだけ災害が多いっていうことになりますけど、ね、ああそうですね、
日本はやっぱり地震が多い
ですよね。最近すごい優秀な段ボールベッドがあるみたいな、
うん、はい、ありますね。で、あの段ボールベッド実はすごく高いので、それを別のもので、例えば水の、ボトルを入れているものって随分頑丈なんですよ。そういうもので作るっていう工夫もできてきているし、でもちろん避難所となるべきところにはその段ボールベッドを常備しておくっていうことにもなっています。
ありがとうございます。じゃあ最後私から質問したいと思います。その実際災害地にその向かって報道されてると思うんですけども、そういう時ってどういうことを意識したり、どういうことを心がけて声を聞いて発信するようにしてますか。
例えばですね、支援に来ましたっていうのはないんですよね、
うん、
それって上目線じゃないですか。
ああそうですね、助けますよというか、
だから、マイノリティの立場であってもマジョリティになってしまう、強者になってしまう、それで助けてあげますよっていくっていうのはとても間違った行動だっていうふうに思います。で、例えばですね、中越のところに行った時はお坊さんには悲しみを訴えたけれども、
うん、
私たちボランティアにはなかなか悲しみを訴えないとか、
まあ、ちょっと外部者みたいな、
いろいろあってさまざまないろいろな支援の仕方がある。で、それは年齢性別それぞれ違っててもその人にできることは必ずあるっていうふうに思います。で、一番重要なのが避難所で重要なのがトイレ。
あ、
それと次はもう食べるものはもちろんなんですけど、トイレとそれかお風呂ですね。
お風呂
気持ちがゆったりするじゃないですか。このお風呂が安心して入れるようにしていくっていうことで、自衛隊のお風呂も女性のお風呂は女性自衛官が守り、男性のお風呂は男性自衛官。
安心ですね。
でも今それなんですが、皆さんがやってるように LGBT っていうことになると次のステップを考えていかないといけないなっていうのも、これからの時代の皆さんの課題になっていくと思いますね。
うん、次のステップってなると多分同性に見られるのも嫌とかそういうことですかね。
自分はどちらのお風呂に入っていいのかなと悩む人たちも出てくるっていうことになるじゃないですか。
そうですね、大変ですね。
完全個室風呂とかやったらいいかもしれないですけど。
あ、個室、
それがまあ限られた資源でできたらできるっていうのは そこが大変ですよね。
災害地でどれだけできるかっていう、
そうですね、
そこですよね。
でもただ我慢しろではなくて、その声を、あ、それ避難所なんだからで我慢しろではなくて、聞く耳を持つっていうのが重要なのかもしれません。
なるほど、聞く耳を持つということで結構キーワードかなと思ったんですけど、すごい早いものでね、もうすぐ終わるんかなっていう思うんですけども、今回収録してみてキムさんいかがでしたでしょうか。
皆さんがですね、
はい、
Z 世代と言っていますが、
はい、
あなたたちは次の世代を担っていく人になって、また新たな世代が出てくるわけですよね。で、その人たちに語り継いでいくバトンを今私から 皆さんに渡したわけですから、うん、あなたたちは次の人に渡してほしいっていうふうに思います。
すごいなんか重要な役割がすごいですね。皆さんの中で何か今回の放送を通じて感想ある人いますか？
いやでも私はこうやって直接その被災したとか避難所での経験がある方からお話を聞いたってことがまず初めてだったんで、すごく新鮮でしたね。
萌さんどうでしょう？
今防災にジェンダーギャップが潜んでいるっていうことが今回のお話聞いて分かったので、すごく勉強になりました。
じゃあリュウさんも聞いておきましょう。
そうですよね、まあ、結構、まあ、そういうちょっとなかなか入りづらいなみたいな感じの雰囲気はあったんですけど、まあ、そういうのにも目を向けていかないんだけいけない時代なんだなって思ってます。
男性も声を上げていかないと分からないです。
そうですね、結構その支援っていう目でもその女性だけが支援するんだけじゃなくて男性も支援するのもそうだし、そのどの立場の人に対しても自分たちが支援するっていう姿勢をすごい大事にしたいなと私は思いました。はい、ということで今回はつらゼミでは Twitter や Instagram もやっておりますので、ハッシュタグラジオでジェンダーですね、ラジオはひらがなでジェンダーはカタカナでご意見やご感想お待ちしております。SNS では制作の裏側や日常を投稿もしているのでぜひご覧ください。
今回は神戸からキムさんにお越しいただきました。
そうですね、本当にありがとうございます。京都まで来ていただいて、
はるばる、
はい、ではまた第4金曜日23時にお会いしましょう。お相手はマッさんと
リュウさんと
ムエさんと
クマさん
でした。ということでキムさん本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。 You're welcome。
おー、すごい、かっこいい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。